1月の今日は最後の日曜日ということで、先週の後半あたりから少しこう暖かくなってきた感じがいたします。今日ももし空が晴れているんだったらかなりポカポカ陽気になるようなそんな感じでございます。今朝朝7時の6時半だったかな、ニュースを見ていたら天気予報をやっていて、何でも、ね、今日1月29日という日は1年で最も寒い日というのが統計上は出ているんだそうです。まあ、今年は少し様子が違いますけれども、だんだんとこう暖かくなっていくのが今週から来週にかけてかなというふうに思います。そうすると春が待ち遠しくなってきますね。春が待ち遠しくなってくると学校では新学年が始まり、そしてまた新入生が入ってくるし、会社でも新しい新入社員が入ってくる、そんな準備を今始めているところなんではないでしょうか。さて、今日のマタイの福音書をご一緒に聞いていきたいと思います。今日の福音書は4章の18節から始まっています。そして先週の日曜日はちょうどその直前の17節が一番最後だったんですね。そこで17節の一言をもう一回見てみたいと思うんですが、こんなふうに書いてあります。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言って述べ伝え始められた。述べ伝え始められた。イエス様の活動の開始です。ここからイエス様は神様のお話を人々にし始めたんですね。宣教開始宣言みたいなもんです。始めるよという掛け声が、言ってみたらこの17節の悔い改めよ、天の国は近づいた、こんな言葉だったんです。では一体どんな風にしてイエス様は宣教を始めていったのか、それが今日のところ、今日の福音書のところになってきます。そこを読んでみるとですね、これは教会学校の皆さんも多分文級で一回は聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですけど、イエス様がね、ペテロとかヤコブとかアンデレとかそういったお弟子さんたちを見つけた時のお話ですよね。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟ペトロと呼ばれるシモン、その兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。湖を歩いていたんです。気持ちいいでしょうね、湖の湖畔をこうとぼとぼと歩くなんて、東京に住んでいたらなかなかできないから、いいな、やってみたいななんて思うんですけど、でそこはガリラヤ湖という大きな湖、魚もいっぱい取れました。ですから漁師もいたわけですよね。この18節の一節はイエスが2人の漁師と出会ったそのことだけを伝えているんですけれども、この出会いから世界の歴史は大きく動いていったのであります。今後世に生きる現代の私たちから見るとそのように言うことができますね。それは
ごく普通の何気ない日常の風景だったと思います。一人の男イエスが湖のほとりをとぼとぼと歩いている。ふと見るとそこで二人の漁師が網を海に投げ入れて魚取りをしていた。その二人の漁師をイエス様はこう見つけた思うんですけど、その時イエス様、漁師ペテロたちが網を投げ入れているのを見て何を一体思ったんだろうかなということを考えてみたりします。ひょっとするともうすでにこの時、私と一緒に働いてくれる人はどこかにいないだろうか、まあ人探しというかリクルートをするつもりで湖のほとりを歩いていたのかもしれない。でももしですね、自分と一緒に神の国を述べ伝えてくれる人を探しに行くんだとするならば、皆さんちょっと考えてみてください。ガリラヤ湖で魚取りをしている人たちのところに行くでしょうか。ちょっと違うじゃないでしょうかね。私はそんなふうに思うんです。神様のことを人に伝えようっていうんだったら、もっと他のところへ行ってリクルート人を探そうとしませんか。今だったら教会の働き人を養成するには進学校があります。漁師たちが漁をしているところに行くよりも、普段から熱心に聖書を勉強したいと思っている若者たちのところ、そういう人を探しに行った方がいいんじゃないか。それともこの時イエス様はそんなふうにリクルートなんてことは考えていなくって、ただぼんやりと湖のほとりを散歩をしていただけだったのかもしれません。そしてたまたまそこにペテロたちがいてですね、漁をしていたもんだからおしゃべりが始まった。どう、今日魚はたくさん取れた？いや今日はダメだよ、全然取れなかった。まあ、そんなこと二言三言のおしゃべりを交わしているうちに、イエス様とペテロたちは意気投合してすっかり気が合って、もしよかったら私と一緒にちょっとやってみないか、でこんな話へと発展していったのかもしれません。ですから最初は散歩するだけのつもりだったんだけど、話していたらこいつたちいいやつだなっていうふうに思ってですね、ちょっと声をかけてみた、まあ、たまたまいい人たちに巡り会えたというケース、まあ、こういうことを私たちもよくあることですよね。一体この時湖のほとりを歩いている時、イエス様何を考えていたのか、それは私たちには分かりません。そんなことを考えなくてもいいことです。そもそも神様の御心というのは私たちが考えていることと随分と違います。むしろ神様って私たちが考えていることと正反対のことを考えていらっしゃるんですね。人間がこれが正しいって思ったことと、神様が正しいと思っているのが全く向きが違っている、そんなことがあるんですね。聖書を読んでいるとそんなふうに思えてくるんです。神様の国をのお話を伝えるという時、私たちだったら聖書を熱心に読んでいる 進学校に行こうと思っている人たちを採用すると思うんだけど、イエス様そうじゃなかった。二人の漁師を弟子に採用したんです。このあたりも私たち人間の計画では到底考えに及ばないことであります。私たちが考えること、人間が思うこと、これいつも神様の方向からずれています。よくこんな言葉を聞くことがあります。あるいは皆さんも口にしたことがあるんじゃないでしょうか。私には神様の御心が全然わからない。わからなくて当然だなって思います。今日のこの福音書を福音書から考えますと、神様のことを伝えるためにどうして一番弟子がペテロなのか、漁師なのか、しかもですね、イエス様はこの時にペテロと交わした会話をもう少し見てみるとこう言ったんです。私についてきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげましょう。あなた今魚を取ってるけど、私と一緒にこれから人間を取ろう。こういうことをイエス様、これなんていうのかな、この魚の代わりに人間取らないか。こういう非常にこのまあ冗談でしょっていうか、まあ、シャレを言っているような実に軽いノリでイエス様はペテロを採用してしまう。こういうこと普通しません。冗談言ってる場合じゃないでしょう。人を雇うんですよ、これからの大切な働きのために。そんなふうに私たちは思ってしまうわけであります。今日の先ほど読んでいただいたパウロの言葉をもう一度皆さん思い起こしてほしいんですけど、こんな言葉がありました。これも私たちとちょっと違うところです。神は知恵ある者に恥をかかせるため、世の無学な者を選び、力ある者に恥をかかせるため、世の無力な者を選びました。これがパウロの言葉です。さらに続けてこう言いました。神は地位のある者を無力な者とするため、世の無に等しい者、身分の卑しい者や見下げられている者を神は選ばれたのです。ここに神様の御心を私たち見つけることができます。それに対して私たちどうでしょうか。社会の中でいつもこれと正反対のことばかり考えながら生きているのではないでしょうか。より賢く、より力強く、より教養豊かにというのが私たちの目標ですよね。そこを目指していってこそ正しく採用してもらえる、選んでもらえる、そう思って私たち生きているわけですから、そういう私たちに今聖書の言葉は、世の無に等しいもの、身分の卑しいもの、見下げられているものを神は選ばれるという言葉を向けているのであります。神様の目線はそういうところにある。このようにパウロは私たちに語りかけています。全く正反対を向いているということに皆さん気づいていただきたいと思います。横綱稀勢の里がね誕生しました。私も相撲が大好きなので食い入るように見ておりましたけど、稀 稀勢の里という横綱が強くなった、まあ時間がかかったんだけど、ようやく横綱になれた時に、紹介していた言葉はですね、親方に言われた言葉で、自分を信じろという言葉だったそうです。自分を信じろ、弱気になっちゃいけない、俺はここまで誰よりも一生懸命稽古してきた、練習した、トレーニングしてきたんだ、だから負けないぞっていう、こういう自分を信じるという気持ちが彼を横綱にした、まあ、そんなことを紹介していました。これが私たちの生き方です。模範的な生き方ですよね。自分の正しさを信じる、自分を一番信頼して社会を生き抜こうというのは、これは決して間違ってない。そうでないと社会の中で弾き出されてしまいます。けれども、そういう私たちだからこそ、今日神様の御言葉に出会う必要があるんです。神様と同じ方向に向き直る必要があるのです。神様の御心はどこにあるんだろうかということをいつも探し求めて生きていく大切さを教えられる思いです。パウロは言いました。誰一人神の前に、神の前で誇ることがないようにするため、だからそのために、私たちが誇ることのないようにするために、神様は見下げられたもの、無力なものをいつも目を留めていた。いつも上を目指して生きていることがこの世の常であり、それができるのが、それがちゃんとできる人がもてはやされる社会であるからこそ、この言葉を神様の言葉として私たち受け止めたいのであります。もう一つ、今日の福音書のエピソードでとても特徴的なことを取り上げたいと思います。それはですね、ペテロもアンデレもすぐにイエス様に従ったというところです。すぐにという言葉がここに書いてあります。もうそこで網を捨ててイエス様と一緒に行っちゃったって書いてあるんですね。これも驚きですよね。まあ、ひょっとするとある程度大げさに書いてあるのかもしれませんけども、でも私たちの常識ではこれはちょっと考えられないことであります。ペテロとアンデレだけじゃない、ヤコブもヨハネもそうだった。すぐにこの言葉、どうしてすぐになんだろう、一体この言葉から私たち何を聞いていけばいいのか、それを次に考えてみたいと思います。先ほどご紹介したこの17節ですね、先週の福音書の最後の言葉、もう一回読んでみたいと思います。イエス様の宣教開始宣言、悔い改めよ、天の国は近づいた。どうですか皆さん、この言葉、悔い改めよ、天の国は近づいた、この言葉の中に何ていうか、この緊急性というか、このなんか切羽詰まった感じというものをここの言葉から受け取らないでしょうか。イエス自身の中にですね、一刻も早く宣教しなければ、そういう切迫感というものをここから感じます。宣教しようという強い意欲をこの一言から受け取ることができるのです。差し迫る時というのをイエスも感じていて、彼らに呼びかけたのではないでしょうか。でもね、私たちが決断する時、何でもそうですけど、まあ、中にはですね、よし決めた、すぐこう簡単にこう判断決断ができる人もいらっしゃいますが、まあ、大抵の場合はですね、特にこういう人生の岐路をこう選ぶような時は、ゆっくりと時間をかけて結論を出すのが普通ですよね。 まあ、私もそうです。どちらかというとこう慌てて答えを出したくないので、ゆっくりと選ぶタイプだと思っております。2つ3つをこういろいろ考えてみて、両方いい場合と悪い場合とですね、2つ3つ考えてみて、ああどっちがいいんだろうか、悪いことの方が多いな、じゃあやっぱりこっちにしようかとかですね、そんな風に、測りながら考えたりして時間をかける、そしてやった答えを言い出すということですけど、この今日の聖書に出てきますペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネの取った行動、すぐにイエス様に従うと言って何を私たちに語りかけているのかなということを思うんです。イエス様は一体ここでペテロやヤコブやヨハネやアンデレ一体知ってたんでしょうかね、もうすでに知り合いだったのかそうでもなかったのか、残念ながらちょっとわからないんです。知り合いであればね、大体こういう性格だってことはお花の付き合いの中でわかるんですけど、ひょっとしたらここでもう出会って直感的にですね、よしこいつに決めたと思ったのかもしれないし、ペテロたちにしてもイエス様と会ったのひょっとしたらこれ初めてだったかもしれないんです。初めて会った人に網捨ててすぐついていくなんてことは考えられないわけですが、まあそれがどっちだったかどうあれすぐになんです。この言葉を私たち今日受け止めている。皆さん、私たちの命一体誰のものなんでしょうか。それをちょっと考えてみてください。自分の命、教会学の皆さんも生きているけど、自分の命って誰のもの。自分が生きているからこれは私のもの、そんなふうにきっと思うと思うんですよね。だから自分の命だからどう生きるかは自分が決めること、もちろんそうです。でもこの命の本当の持ち主、オーナー、それは誰なのか。皆さん、私たちの命のオーナー、持ち主は自分ではないんです。私たちの命のオーナーは神様です。私たちは神様からいただいた命を生きているのであります。神様からいただいた命を生きている、そのオーナーは神様。こんなふうに考えて生きてみてください。きっと肩の荷が、心が少し軽くなるのではないでしょうか。世の中本当に複雑な時代になって、そういう時代を私たち今生きています。どっちにしようかなって選び取るのにものすごく時間がかかってしまいます。多分30年40年前だったらそんなことないと思うけど、今の教会学校の皆さんはもうあれもこれもたくさんある中から一つを選ぶ、そのたくさん選ぶのにものすごく時間使っちゃうんだよね。選ぶのに時間を使っちゃう。シンプルライフ、こんな言葉をよく聞きます。複雑な時代だからこそシンプルライフなんていうことがよく言われるんだと思うんですね。シンプル、いい言葉ですよね。ペトロやアンデレのようなわけにはいかないけれど、彼らが取った行動、彼らの決断、これは一つのシンプルライフですよね。でそれができたのは、漁師だった彼らは私たちよりずっとずっと神様を身近に一緒にいてくださる感覚というものを持っていたからに違いありません。感覚的に、直感的に、そういう受け止め方をペテロもアンデレもできたんです。で、 私たちはですね、あまりもたくさんある選択肢の中から一つ選ばないといけない。また難しいことをいろいろ考えてしまう。理念は何かとかですね、そんなことを言い出したりするのが私たち。でもアンデレやペトロたちはそんな観念的なことは考えず、ただ神様とつながるというところを大事にして、そしてすぐにイエス様に従っていった。日々魚を取りながら、そして魚、おそらく漁師の方たちというのはもう空模様というのは絶対気にしますよね。そうするとこのその当時は天気予報なんていうのはないから、その空をこう支配しておられる神様のことを思う。今日は神様が雨を降らせるんだろうか、それとも神様はいい天気にして量をたくさん魚が取れるようにしてくれるんだろうか、こんなふうに思いながら生きていた。私はこういう生き方がすぐにという決断へと決断ができた最大の理由であるというふうに申し上げたいのであります。別の言い方をするならば、命のオーナーは私ではなく神様だから。彼らのシンプルライフがそこにあるのです。神様に生かされながら、神様にいただいたこの命をシンプルに生きる、そのことを今日の御言葉から私たちに聞くことができます。お祈りします。主なる神様、今はとっても便利で、昔は時間がかかったことがすぐにできるようになりましたけれども、それだけ世の中がわからなくなってきました。どうか難しい世の中を一生懸命生きようとする私たちを支えてください。そしてどうぞこのような複雑な世の中でもあなたから離れない、単純に素直な心であなたを見つめ、あなたを信じて生きる生き方を私たちに今週もお与えください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。